日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバテッピです。じゃあ、フミヤ君、今日も行きましょうか。
あ、頑張りましょうね。
はい、はい、室内気温 18.7 度。
おお、
まあ、ちょっと暖かいかなっていう感じなんですけど、はい、外はですね、
はい、
あ、すごいですね。今日はもう青空というか太陽がものすごく出てて、
はい、
つい最近までね、雨が降ったりとかものすごい寒波が来てたりとかして、はいはい、この辺りもかなりあの冬模様やったんですけど、
はい、
まあ、今日はちょっと、まあ、小春っていうわけじゃない、小春春ではないんですけど、違いますね。まあ、少し暖かいかなと、
はいはいはい、
2月の今日が18日の、ね、木曜日に配信しております、
はい、
JOBBB でございまして、うん、まあ、我々のまずは1週間の動きなんですけど、
はい、
どうでしょうか。あの、僕はね、ちょっとあのリスナーさんに以前いただきました新潟県のふのりそば、まあ、別名へぎそばっていう、はい、まあ、あのこのラジオ聞かれてる方だったら知ってるかもしれないんですけど、はい、まあ、そういうですね、あのそばがございまして、はい、まあ、これめちゃくちゃ美味しいそばやでっていうことで、
食通でありマニアであります、ね、
そうですね、
そばの、
はい、リスナーさんが送ってくださりまして、はい、まあ、あの一部はいただいたんですけど、うん、まだ残ってたんで、
はい、
ちょっとあの、まあ、よっちゃんが退院してから食べようかなということで、そうですね、ずっと置いてまして、うん、先日いただきまして、はいはい、美味しかったですね。
あれ、これ、まあ、あの、てっぺが調理してくれたわけですけども、うん、なかなかやっぱり芯のしっかりしたね。
そうですね。
いかにも新潟人というんですか、
うん、
まあ今、新潟とかも北陸はものすごい雪ですよ。
ああ、そうか。
滋賀県の長浜でも40センチとかね。
はいはい。
伊吹でおそらく1メートル以上今積もってると思うんですけど。
あ、じゃあ今週行く、近江富士のあたりもしかしてちょっと雪降ったかもしれないですね。
ひょっとしたら、それこそ本当の富士山のように近江富士の頂上がね、400メートルぐらいの山ですから。
そうですね。
小さい山とはいえ、本当の富士のような格好になってるかもわかりませんね。
やっぱ大阪がこんだけ寒かったっていうことは、普段寒くなる地域は余計寒かった。まあその、代表格の新潟で生まれたふのりそば、
はい、これはすごいですね、はい、芯がしっかりしてますね。
そうなんですよ、これをね、
芯粘り、
はい、
うん、
2種類いただきまして、
はいはい、
あのそれぞれでちょっとあのそばの色が違ったりとか、
そうでしたね、
その太さが違ったりとか、
うん、
はいはい、まあ、味は正直僕どっちも美味しかったんで、
うん、
違い分からなかったんですけど、
はい、ちょっと柔らかいのとね、
そうですね、
あのぬるっとしたのとか、
はい、
違いはありましたけど、まあ、あのこれは ゆで方もあるやろしね、
て
っぺんもこのゆで方ってあんまり知らんかったと思
いますので、ね、あ、全然知らないですね、
まあ、ちょっとこの辺あのやりながらゆでたということで、
そうですね、新潟県十日町市の、
はい、
小島屋総本店っていうそばと、
はいはいはい、岡町行きましたね、
はい、あ、はい、でこっちも同じ小島屋総本店のそばなんですけ ど、うん、なんかあのパッケージがちょっと違うんですよね、
うんうん、
こっちは手栗へぎそばで、
うんうん、
でこっちがふのりへぎそばということで、
はいはい
はい、まあ、何かこう入ってるもんとか違うんかなと、うん、けどこっちもふのり入ってるし、
うんうん、
あ、こっちもふのり入ってるな。
色が違いましたよ。確実に違いました。
うん、そうですね。
そばの色は違った、
ね。なんかちょっと、わからないですけど、何か製法が違うとかね。
ええ、これまたね、
はい、
くれはた人に聞いたら詳しくまた、
そうですね。
1時間、2時間の話になるんでしょうね。
はい、ただ、ね、ふのりそばは、まあ、僕は結構好きな味なんで、
ええ、
はい、リスナーさん、この場からお礼申し上げます、は
い。なんかほんまに、思い切りたくさん食べました。
そうですね。
久しぶりに。
嫌ということ。まさに嫌ということ
ほんまにね、あの、ここまで、あの、そば食べたら、これ、もう、店で食べたら、えらい値段になるな、
ね、そうですね。
そばをまあおかげさんで、はい、食べまして非常に元気をいただきましたね。
ありがとうございます。
雪国の元気ですねこれ、
はいはい、あ、 あとふみおくん、あの僕見て何か気づきませんか。
ああ、分かってます分かってます、はい、散髪いたんでしょ。
これがね、
うん、
あの8ヶ月ぶりやったんですよ。
ああ、そうやったんか。
8ヶ月ぶりの散髪って、この多分期間、僕今まで多分あんまなかったと思うんですよね。まあ、大体言うても子供の頃からね、いろんな散髪屋さんお世話になってるけど、まあ言うても1年に3回は多分行ってたと思うんですよ。
それは行ってると思います。はい、もう時々散髪屋さんに会
う
てね、
うんうん、
てっぺくんどうしてますかとかね。
ああ、そうなんですか。
大ちゃん元気とか言うてくれはる方もうかなりね、
そうそう、
年配のもう、あの、
そうですね。だから僕が行ってた時はね、40代とか30代。20代ぐらいのバリバリの方やったんですけど、やっぱそれが僕が年を取るにつれてもその方も同じ風に年取って、
まあ、お前らもここで育ってるね。この千里町中はまあ郷土になってますからね。
そうですね、
二人、はい、二人にとってはね。
だからその時は言うても、
うん、
まあ2ヶ月とか3ヶ月とか、
うん、
まあ、僕基本的に、ね、基本的にね、まあ、別に散髪屋さんが嫌いとかっていうわけじゃないんですけど、はいはい、髪切るのがあんま僕好きじゃないですよ。
いやいや、その辺僕が、まあ、遺伝したのが分かりますよね。
そうなんです、
あの悪い
切った後はすごいすっきりするんですけど、はいはいはい、切るまでがすごい時間かかって、でそれで年にそんな まあ、普通の人やったらね、例えば1ヶ月に1回行くとか、気にする人やったらほんま1ヶ月に1回行くでしょ。
いや、もっと行ってる人もあるでしょ。
そう
でしょ、
うん、そういう人がいる中で、うん、まあ、なんで僕が昔からあんま行かなかったかっていうと、まあ、ちょっと切りに行くことがめんどくさかった。もう、まあ、切りに、もう、その三平さんの中入ったら、うん、まな板の恋じゃないんですけど、もう勝手にやってくれやっていう感じで、もう全部、その利用者さんに任せるんですけど。
まあ、それはこっちはそういうことはあんまり注文する家じゃないですね、はい。
そこに行くまでがね、時間かかって、で、今でもその性格が治ってなくて、なんとですね、まあ、昨日行ってきたんですけど、逆算するとね、うん、去年の6月25日ぐらいに、あ、僕いつも同じところでやってもらってるん で、 でその人もちゃんと記録があって、うん、6月25日そんな前かって言って、
びっくりしはったやろね、
ちょっと8ヶ月前やんみたいな感じで、
うもうちょっと来いやと思ってはったやろ、コロナ禍では。
ただね、はい、まあ、8ヶ月普通髪切らんかったら、もうそれこそもう耳も毛で隠れて、もう前髪もこうバーなってと思うじゃないですか。けどその期間の割には、僕多分皆さんあのね、 YouTube の、あの YouTube とか、あとホームページの方で僕の顔見てると思うけど、そこまで多分伸びてないと思ってたと思うんですよね。そこまで8ヶ月ってすごいじゃないですか、期間で考えたらね。で、実はなんでかっていうと、僕たまに自分で毛切っとったんですよ。はい、で、切り方なんですけど、ハサミで切るんじゃなくて、まあ、僕もよく最近やってる、あのヒゲ剃りの後ろの、あの、あれ襟揃えるやつみたいなやつあるじゃないですか、パカってこう、歯が出るやつね。でヒゲ剃りの電源オンにしたら、そこがブーって震えて、あの細かい毛が剃れるってやつがあるんですけど、それで、それで例えばこの耳の上とか剃ったりとか、もみあげを切ったりとか、で前髪もちょっと長くなったやつを鬱陶しいから朝ヒゲ剃るときにこう切ったりしてたら、そしたら8ヶ月セーブできたんですよ。はい、だこれはね、あの、まあ、美容師さんとか利用者さんにとってはちょっと耳の痛いことかもしれないですけど、
まあまあ、ね、
やっぱ来てくれないからね、お金が落ちないからっていうことあるかもしれない。
ええ人ではないわね。
そう、あるかもしれないですけど、ただね、それとは全く関係ない、このラジオ聞いてはる方はもうそういう方は多分ほとんど関係ないと思うんですけど、やっぱりそのね、あの髪切るお金ってまあまあするじゃないですか、
うん、いや意外と
安いとこでもやっぱり、まあ、安いとこだったら本当それこそ1000円とかありますけど、うん、まあ、ある程度のとこだったらやっぱ4000円とか、うん、ね、
あ
の女性の方やったらね、本当1回行くだけで毛染めとカットで1万円なんかザラですからね、
これ1万の金稼ぐと思ったらね、
そうですよ、それが、
いいことですよ、
それが例えば2ヶ月に1回とかなったら1年間で6万も使ってるっていうことになりますから、そうなんですよ、だからやっぱそういうお金を、まあ、こういう世の中だからこそちょっとこう削減できないかなと僕
あ、まあ、世の中ってお前とこ失業中やから、
そうそうなんですよ、思ってて、でそれで、あ、それやったらヒゲ剃りの後ろでやったらええやんっていうことで、まあ、去年の6月からずっとそれでだましだまし、まあ、最初の 2,3 ヶ月はそんなに伸びないから切らんでもいいんですけど、やっぱり僕結構短いんで髪の毛、はい、2ヶ月3ヶ月ぐらいになってきたら、うん、だんだんこう耳に毛がかかってきたりするんですよ。でその時にちょっとこまめに切っといたら、うん、かなりね、皆さん、あの、いかんでもいいですよ。これ、もし僕の、あの、いつも、あの、言ってる三八さんが聞いたらごめんなさいですけど。
いやいや、それはいいじゃないですか。そんなお前一人どこということでね。はい、
そうなんですよ。そうなんですよ。よかったら皆さん、あの、はい、セルフヘアカット。
ああ、なるほど。
ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思います。
ね、わし、この前話したかな、はい、あの、よっちゃんの髪の毛全部、わしがやってるって
こと。いや、それ聞いてないですね。
あ、そうですか。うん、まあ、入院して、
はい、
まあ、物理的に、病院行くのもちょっと無理やし。
うん、
そして、よっちゃんの行っとった美容院が、
そうなんですよ。
なんでか知らんけどね、この不景気か何かで、まあ、実際店閉めはったんですね。
結構大きいとこやってね、
そうですよ、
大阪府下でもいろんなとこにお店があったとこなんですけど、
ホテルとかね、やってはったとこで、
うん、やっぱりまあコロナかなっていう感じがしますよね。
そこの、まあ、店長さんが、
はい、
まあ、その経営者じゃなかったんですけど、まあ、職なくなったということで、
はい、
結構遠いところで、まあ、いろいろあのやってる
ん
ですけど、
ね、美容師さんってね、お店行ったらできますからね、
あの人らね、
手に職あるから
すごいですよね、で、まあ、その方が、そこの方にもいっぺん手紙もらったことあんねやけど、
あ、場所通いましたと。
例えばそのバスでね、まあ、まあ1時間近く高のところまで行けることはないので、で本人もその気力もないので、僕は全部やってるんですよ、
バーバフミオ、バンバフミオじゃなくて、
そうよう、ほんで、よう似てるなと思って、BB で行ったらいいと思って思ったんですけど、
はい、
それまあ僕はまあ今の髪の毛これ3年ぐらい行ってないよね。
ふみおくん自身も、まあまあ毛少ないですけど、
いやそんな早いへんで、
眉毛もないですし、
そういう眉毛もどうも昔抜けてしまって、も も眉毛といえば僕ね、タオさんのとこ行って、はい、子供さんがびっくりしたとかね、僕の顔見て、
あ
これ何が来たんかやな、文楽人形はないですけども、文楽人形は立派な眉毛があるんですけどね、
うん、
僕はスベッとした感じで能面みたいな顔やったんでしょうね、
はい、
まあそれはまあこれ別に抜いたわけでもないし、カットわけでない、うん、これはもうこんなもんなんでしょうね、遺伝なんかわからんけど、うん、
まあそれかやっぱり年とともに毛って少なくなってきますから ね、 ね、まあ、眉毛もそうでしょうね、おそらく、
まあまあ そんなことがあってね、
はい、髪の毛自分で切って福美男はまあ3年間理髪店には
3年間以上行ってへんから、ってないもうあのカード持ってるんですけどね、
はい、
あれ
3年前、
3年前もっと前にも期限が、中学半合したんで、ね、店長さんのね、で僕は子供の時から実はその三八屋さんがあまり好きくなかって、まあ、子供の時あんまり嫌がるんやでのでですね、
はいはい、
まあ、あのお医者さんの往診みたいしてね三八屋さんが
なるほど
来てもらって
訪問介護ならぬ
看護師
訪問理髪
そうなんですよ
やってもらってたんです
ね。俺お風呂があの洗面器用意したりね、
はいはい、
湯沸かしたりして
どんだけ過保護やってほんま、
うん、まあ、 あのそんなことやった、
まあ、時代が時代やった
な、うん、まあ、でおばあちゃんも、まあ、大事にしてもらってね、不正っ子やったいうことで、
は
い、
あ、なるほどね、
散髪屋さんがキャハリ言ったら大変なことやね、
あ
でお菓子も出さないかん
し、それこそあの法事のお坊さんみたいな感じで、
まあまあまあ、まあ、お坊さん以上にこれ実用的な、ね、
お茶お菓子
そうそうそう
でその お湯も出して
お湯も出して手や洗うため の、 あのハンカチとか手ぬぐいや、当然ハンカチ、あタオルじゃなかったから手ぬぐいの人やね、手ぬぐいを5本ほど用意したりしましてですね、ほんで嫌がる僕を
それでも嫌がったんか、
もう最後は抵抗したわけ、ガーッと押さえつけて、
はい、
それで年にまあ何回か卒業式はとかそういう学校の行事があると、入学
式卒業式、まあお正月とかね、
うん、ね
3回ぐらいかな、年にね、
まあまあ3回ぐらい行っとったんですね、3、4回ぐらい、それがまあ今も続いてるんですけども、
それなんで嫌やったんちなみに、
わしね、なんやろ、あの椅子が怖かったんかな、
ああちょっと大きい、
アメリカ人の死刑台みたいな椅子でしょ、
はいはいはい、
ガラスでできとってね、顔張りでね、うん、
はい、わかりますよ、
なんか背中がぐ
っとちょっとヒヤッとするんですよね、
何か骸骨の上乗るみたいなね、今そんな椅子ないんですよ、
うん、
昔そんなやったんですよ、あれが怖かったのか、うん、あるいはあの白衣っていうんですか、
あ
理髪師さん、
ね、ちょっとお医者さんみたいな感じですかね、
うん、であのナイフもあのなんか研げて、ああのベルトみたいなもんでね、
だいぶ古いなそれな、
いやいや、その大正館っていうとこやから、
大正館
僕の言ってたとこ、
文雄君の時代やったらまだ新しかったんですよね、多分ね、だって言うても文雄君も昭和、うん、何年生まれでしたっけ、
14
年生まれやから、まだその時代は大正はまだ新しかったん
ですよ、先生、ほんで川のお互いの川の近くにあってね、もうあの前通るだけでも震えるぐらい怖かった、
なんかちょっと死刑台に行くみたいなね、
死刑台、そういう、分かったかどうかしら、何かこう特別のね、
あそう、儀式なんですよね、だからね、髪切るっていうのは、やっぱ自分の体から出たものを切るわけですから、まあ、医療行為とはいかないですけど、まあ、それに近いものが、多分あったと思うんですよ、
ね、
で独特の香料っていうか整髪剤の匂いもするし、
ね、で色がまたね、うん、まあ、ものすごい綺麗な色でしょ、整髪剤って、
はいはい、
見たことないようなブルーの色の、
ね、特に当時はね、なんかそんな着色料使いまくってましたから、い
や
あんな
も見たことないですよね、それとやっぱり耳の中の掃除とかね、
あ
これもあって、
で最後なんかこんなほうきみたいなやつでパッパッパッってやられてな、
それもあったね、はい、あの入れのところの日本で帰る時でもチクチクチクチクして、ね、まあ、ちゃんとやってくれてはるんでしょ、
ちょっとよう見たら耳の中にまあ残っとったりしてね、
まあまあ、大正館の悪い言ってるの今営業してありますから、
そうす、気付けなかった高島の大正館、
いやいやいや、黙っとけ、まあ、そんなんで、それで僕自分でやるのを覚えてですね、
あ
ほんでハサミでやっていっぺん、ね、耳切りそうになったんで、
ああ
これちょっと危ないなということで、まあ、ひげ剃りの際取り用のやつを作って、そうそうそう、
あれいいですよ皆さん、
いやいや、まあ、これはまああんまりバーバー組やからどうなるかわからないけど、
うん、
そんなんで嫁さんこの前やった3回目でやったんですよ、
よっちゃんね、
うん、あの人まだまだ毛がよう伸びよってね、見てられんってこと
や
って、
イノシシって言われてますもんね、
そうですね、イノシシの背中みたいな毛してますんで、
そうそう
そ
う、
それをね、なんか子供の時に、
うん、
お前らが嫌がって、やっぱり道具があるんですよね、首にこう巻いてね、
あ、あるある、
間にこう毛が、
分かる、テルテル坊主みたいな、
ね、あれをね、うん、長男の嫁が欲しい、ちょっと貸してくれ言われて、
あ今ね、
うん、言ってそれを返してもらって、わざわざ、
はい、
でよっちゃんの首に巻いて、
はい、
いやってなこと歌う歌がね、やっとったんですよね、
はい、
この話してへんかったかな、
うん、してへんな、
そうか、
いや、まあ、俺は聞いたかもしれんけどな、
いやいや、眉毛をね、
はい、
バサーっと切ったんですよ、
よっちゃんの、
お、今見てみ半分以上ないね、
あ、
また怒り出してね、お父さん自分の父親が、ね、立派な眉毛しててね、
うん、
それが遺伝して私に来てるのに、ね、あんた鼻歌うとってやるからこんなことになるやん、
自分も眉毛ないからな、
あ、まあ、
私同じようにしたんやろみたいなね、
そこまで言われたりして、
あ、そう、ちょっと手が滑ったんですね、
まあ、滑ったっていうか、あれね、僕ね天才的やと思うわ、その あ散髪させたら。
ああそう。
人でもできるんや。
あ
背中の後ろなんか鏡なくても自分の毛もちゃんと剃れるしね。
それはすごいですね。それできないですよ普通は。だから僕もそのこの耳の上とか、このなんていうの、もみ上げとかはね、前髪はできるけど、後ろだけはできないから。
後ろ俺平気やで。
だから僕後ろだけ伸びてね。
あそう。
ガーってなんかスキーのジャンプ台みたいな。
優勝説みたいなね昔言うたらね。
で今日言われましたもん、嫌味で散髪屋さん行ったら、くくれるやんって。
ああ、なるほどね。あの、くくってる人は時々あるからね、芸術家の人とかちゃんまげみたいな、
ね。あれ、いいですよね、
くくれる。あれ、あれも、おこまわしに言えるわね、うん。その後ろも俺、何にも見んでもできんねん。これ、不思議やね。これが才能っちゅうんかな。
だからあれやな、散髪屋行くんは嫌やったけど、着る才能はあってんな。
まあ、着るっちゅうか、全体を見るっていうんかな。
そんなええもんちゃうけど
いやいやいや、はい、デッサンというのかもわからんけど。まあ、そんなんで、はい、相変わらず僕は、まあ、ずっとお世話になってへんし、
うん、
よっちゃんもだから親方から、ね、切ってもらった今親分の人から離れてです、ねはい、僕がまあその親分を仕留めてるわけですけど ねただまあ事件としては半分眉毛が落ちてしまった
っ眉毛は気付けたらなんですね、
あっちゅうまんねあれもうよう顔に傷つかんかったもんね。
パナソニックやろヒゲ剃り
は。いや俺のはちゃうでブラウンや。
あブラウンか
ドイツ
や。ドイツはやっぱすごいな。
ジャーマニーとかいたのか
な。俺はパナソニックやけどね、
パナがいい
パナがやっぱ大阪なんで
彦根工場かなんかで、ねはい、作ってるね
そこまでは知らんな。
いや俺取材にとか
で滋賀で作ってるんですか。わかりました、まあ、そんな感じで僕らあんまり散髪は行かないんですけど、
ごめんなさいね、
はい。まあ、僕がほんまにこの JOBBB ファミリーの中では8ヶ月ぶりに行ったと。
ああ、まあよかったな。
ということで、まあ、ただ寝ちゃうんですよ。ただ寝、すごい気持ちよかったし、まあ、久しぶりにその、ね、おっちゃん、おばちゃんにも会えたんですけど。
まあ、楽しそうな話、おもろいね。
はい、ただね、問題は、この時期っていうことやってね、めっちゃ寒いんですよ。特に昨日、いや、違いますやん。外が寒いから、なんで窓開け
て。いやいや、
その発想はないわ。
会議場でも窓開けてる
やん。そうじゃなくて、あの外が寒すぎて、特に昨日17日ってめっちゃすごい寒波吹いとったんですよ、
2度とか3度
とか、ね、やばかったんで、もう頭からさっき凍りそうになって、やっぱこの時期、まあ、僕はなんで短くしたかっていうと、一つはやっぱ春が来るからっていうのと、でもう一個は、それこそ8ヶ月ぐらい切らんでも済むかなっていうことで、短くしてもらったんですよね、あと8、だから言うたらもう、今年の終わりぐらい、10月ぐらいにまあまた行こうかなぐらいの計画なんで、まあ、それで短くしたんですけど、その春が来るっていう目論みはちょっと早かったかなという感じですね。だから皆さん、髪の毛を短くするときは、その1週間ぐらいの天気を見てね、まあ、もしもうあったかなるんやったら、短くしてもいいと思いますわ。
それは結局散髪屋さんが冷えてたら匂いがなし、
だから散髪屋さんはじゃあそんな散髪屋はないから。
そうか、
そんなん
このラジオ飲み屋さんでもこの窓開けて
や
って
る。いやけどやっぱりちゃんと暖房はつけてますよ。
そうか、
それは大丈夫です、はい、散髪屋さんは大丈夫でしたけど、いやいや外が寒かったっていう、
帰りとかね、
そうですね、
帰りが寒かったよね。
そうですね、
分かった、
はい。まあ、というわけでちょっとしょうもない話ばっかりしてますけど
なんでこんなこと言うたのか分からない、
はい。まあ、他にもいろいろね、あるんですけど、
まあまあ
まあ、この辺りで、まあ、やめといたろうか、
監督はしたもんね。
そうですね、
はいはい。